こんばんは。
こんばんは。
トークポッドキャスト5回目ということで。なんとですね、この収録時間、いつもよりもですね、1時間半遅れまして、始まりましたけども。何がありましたかね？
一から話してもよろしいでしょうか。
どうぞ。
いやー、散々でした、本当に。申し訳ないです。
まだ、中地先生がちょっとね、いろんなトラブルに巻き込まれまして。
まず一番目はですね、気づいたら、いきなり佐藤さんが電話かかっていまして、よし、と。はい、中地です。答えましたけども、中瀬さんの電話でしょうかって言われまして、はい、お願いしますって言ったんですけど、はい、ってすぐ準備しますって言ったんですけど、時間見たらもうだいぶ10分ぐらいも過ぎてるわけですよね。
そうですね。
はたーと思ってですね。
あれは、長谷さん、仕事中だったんですかね？
仕事中ですかって言われたんで、はい、はい、いや、はい、終わってますって言ったんですけど、家でした。家でですね、ああ、もうそろそろ始まるなと思ってたらですね、寝てましたね。寝てましてですね、本当すみません、ちょっと申し訳ないんですけども、あ、これはいかんと思ってですね、すぐに、ちょっとこう、つなげねば、準備せねばと思って、パタパタ、パソコンを開くとですね、なんとなんと、Wi-Fi のアンテナが一本も立っておらずですね、つ ながってね、となりまして、もうこれでもう、僕もうパニックになりましたよ、もう、あ、となりまして。しばらくだから、つながらなかったんですよ。はい、入ってこなくて。あ、まあ、いや、ちょっと、いつものパソコンがつながらないんで、ちょっと、昔のパソコンでやろうと思いまして、まあ、ちょっとデスクトップと私、ノートパソコンがあるんですけれども、まあ、ノートパソコンの方が新しいもんですから、いつもそちらを使ってたんですけど、ちょっと、まあ、旧型のですね、デスクトップの方で、ちょっとつな、いたら、そっちの方はつながってたもんですから、よし、こちらでやろうと。というところを試みまして、まあ、なんとかですね、会話はしていたものですね、やはりちょっとオフルなもんですから、会話がちょっと途切れというか、結構フリーズする期間が長かったもんですから、これじゃちょっととても会話にならんということで、やはり新しいパソコンをつなぎたいというところでいろいろとですね、試行錯誤しながらの、ようやくつながった1.5時間でございました。
ね、もう今に至るということで、
大変申し訳ございません。
ね、まあ、我々1時間半ちょっと待ちましたけどね。お長さん、よかったね。無事つながれてよかった。
本当ですね。本当すいません。もう散々でしたけど。
寝ぼけてなんかミスったわけじゃないよね。
本当に寝ぼけてミスってた方が良かったと、ちょっと思うぐらいの、
ねえ、怖いのが原因がわからないっていうね。
原因がわからないんですよ、本当に。なんで繋がらなかったのか。気づいた
ね
ら繋がったっていう。
え。まあでもあれだよね、寝坊の原因は分かってるんだよね。寝坊の原因。
寝坊の原因は、そうですね。完全に寝坊ですね、これは本当に。寝坊の原因ですか？それはもう、寝不足ですか？
いや、あれだよ。やっぱほら、まあ、子供を寝かしつけてたらそのまま一緒に寝ちゃったとかね。
ああ、そういうことですか。
やっぱそういうこともあるからね。
そうですね。
ちなみに中地さんはやっぱり今、寝かしつけてた。
寝かしつけてなかったです。
もう中地さん、タイマ
いや、本当にね、ああ、そうですね。30分前のアラームは聞こえたんですよ。ピョーンって言って、トークポッドキャストシャープ5、お、30分前だ。よしよしと思ったんですよ。ああ、30分後か。よしよし。もう、なんか、気づいた。ああ、なんか、 遅刻しそうだなってか寝そうだな俺と思ったら寝てましたね、やっぱり。
もう自覚ありのまんま寝たってことだね。
まあ、でも、でもね、起きるだろうと思ったんですよね。起きなかったんです。
まあもう、まあね、聞いてる人はね、特に影響ないですから、
うん、
好きな時にね好きなように聞けますから。ただ、この今収録してる時間は 1.5 時間を押しました。
押します。
ということで、そこだけは皆さんちょっと知っておいていただきたい。
結構寒いじゃないですか、もう今この時期。
寒いですよ。寒いです
よ、うん、僕窓開けて汗かいてましたもん、本当に。なんでやべえと思って、本当に。
ね、焦りはやっぱね、熱を帯びますから。いや、でもよかった、うん。とりあえず無事にね、ポッドキャスト第5回、ちょっと始めることができましたんでね。
すいません。
いえいえ。話していきましょう。
はい、すいません。
最近もう本当、まあ、先週も言った気はしますけど、めっきり涼しくなって。
はい、涼しくなりました。
あ、最近も寒いぐらいになってきましたね。
寒いですね、本当ね。でも僕、昼間は、結構ね、気温も上がるので、半袖ですよ、まだ。
本当？昼間半袖？
もう
長袖ですけどね。
昼間はもう冬の作業着になりました。
おお、仕事中も。
うん。
なんか結局長袖のシャツ着てってもなんか曲げてるんですよね、僕こうやって。
ああ、なるほど、ね。
半袖でいいじゃんと思って半袖やってたら、今日朝一でちょっとオフィスから出て、こう、とことこ別の打ち合わせに行ってたら、長瀬さん、寒くないですかって言われて。うん、朝一は寒いねって言いました。
まあ本当、昼とね、朝夜で全然温度差があるから、うん、確かにまあ、昼はね、外とかには特にもそうだし、部屋の空調とかを切ってる場合ね、熱がこもりやすい場合だと結構、まあ暑くなったりすることもあるかもしれないですね。いやでも、外はもう、あれですよ、もうなんか運動なきというか、
うん、
過ごしやすい季節になってきてますから。
うん、
なんか、ここ1週間で運動会とかがあってるところも多かったですね。
うん、ああ、そんな季節ですか。
そんな季節ですよ。うちもですね、まだ幼稚園、ね、先週ちょうど話しましたけど、幼稚園はまだなんですけど、
はい、
明日、入る予定の子も行ける、その、幼稚園が、
はい、
あ、幼稚園じゃないわ、運動会が、
はい、
あるんで、行ってきますけどね。
はい、
やっぱね、運動会となると、気になるのがやっぱね、写真？
気になる。
やっぱカメラをね、どういう風に撮るかっていうのは。
うん、本当、気合入りますよね、やっぱね。
ね。まあまあ、我々も結構、ちょっとかじってるじゃないですか。
はいはい。
なんか一眼レフ買ってみたりとか、ミラーレス一眼買ってみたりとか。はい、ただ、その、レンズをね、
うん、
そんなに本数持ってないというか、
うん、
基本標準レンズと、
うん、
まああってもその単焦点だったりとか、
はい、
ね、やっぱその今後、
うん、
望遠レンズ、そのズームがね、
うん、
聞くレンズっていうのがちょっと重要になってくるのかなっていうのがありますけどね。
うん、
うん、うん。
ただどうですか、まあ、望遠レンズとか持ってる人いますか、ここに。
持ってないですね。
持ってないんですよね。
持ってないですよね。
そうなんですよ。
今までほら、そのサークルとかで遊んでても望遠レンズでそんな使わないじゃないですか。
うん、
でもみんな近くにいるしね。
はい、
うん。でもこの今後、まあ子供の運動会だったりとか、
うんうん、
まあもうないですけど、本当結婚式とかもね、多分望遠レンズがあったらいいところとかはあった
んです
よね。きっとね。
そうですね。式の時とか特にそうですね。
式ね。
式だって後ろの方ですもんね、だって。
うん、
で、うん、そう、動いて撮れないから、確かに。うん、そう言ってみると、望遠良かったかもしれない。
まあ今後ね、そういう、なんか望遠レンズも、こう、なんて言うんだろう、あった方がいい場面っていうのが増えてくるのかなって思うと、ちょっと検討も始めなきゃいけない。
そうです。僕も来年に向けて、来年に向けて、まあ、長えな。僕も今年運動会行きましたけど、
そういう行ってきた。
はい。望遠レンズを。いや、分かってはいたんですよ。買わなきゃいけないなと。
う
分かってはいたんですが、やっぱ僕の悪い癖で、まだいいだろう、まだいいだろうと思ってたらですね、もういつの間にか運動会終わっちゃいましてね。
はいはい、どうでした、あの、望遠レンズというか、その普通のレンズでも、はい、まあ、対応はできましたか。
いや、あの、できたかできてなかったかで言えば、まあ、できてないですね。
できてないです
ね。できてないです。やっぱり、あの、限界があるじゃないですか、夜にしたって、やっぱり。
うん、
で、僕、
うん、
その、やっぱちょっと一番欲しい、このやっぱかけっこ。
はいはい、
このやっぱり写真はどうしても撮りたいと、
うん、
ちょっとそれ以外はもうちょっといいから、なんとかそのかけっこの時だけもうちょっとごめん、ここだけ一番前こさせてっつって、あの一番前の人たちをどっかちょっとごめんなさいっつって言ったら、うん、ああいいですよってくれたんで、まあ、そこだけ一番前で写真を撮りに行ったんですけど、うん、まあでも自分ちょっと単焦点のあのレンズしか持っておらず、
はいはい、単焦点、
はい、はい、単焦点、まあズームができないもんですから、
はいはい、
あのやっぱ限界がありましたね、そのどの写真見ても遠いし、やっぱりそのボケとかもう皆無ですよね、ボケを出すとかはもうちょっと正直、
まあズームできないからね、
ズームできないので、で、あのうちの子ですけど、そのまああの1位でここ走ってくるわけですよ。
お
お、さすが。だから、ああ、これ、1位で来たからなんかいい写真本当は撮れたんだろうなとか、こう考えながら。でも、パシパシパシって撮るんですけど、窓から見て、うん、そうか、まあ、これが限界かと。で、思って、はいはい、で、あの、まあ、運動会終わりましたと。で、ちょうどその運動会終わった日に、なんか電気屋さんに行ったんですよ。
本当、はい、
で、行ったら、カメラの一眼レフのコーナーにちょっと行きまして、いろいろバーってこう並んでるわけですよ、カメラね。そしたら、今、あの、イオスキスの、
はい、
あの、X、もう何なんですか ?9 ぐらいになるんですかね ?8 になるのかな、
キャノンの
、
はいはい、
あの、吉瀬さんがあの CM されてる。あれがね、うん、またちょうど子供の運動会がシチュエーションで、
うん、
であの、ママは絶対失敗しないとかって言って、こうなんかやってるわけです。
はいはいはい、
で、こうやって撮ってたらいきなり時が止まるわけですよ。え？吉瀬さんだけが動けるんですよ。その中で、子供がなんかこうやってやったーって気になってるところに、こうテクテク歩いてって、写真撮ってるわけですよ、その目の前で。で、やったーとかやってるんですよ。
で、その一眼レフにはザ・ワールドがついてる。
スタンドかっていうね。で、それがね、まあ、流れてて、まあまあ、その CM もまあ見たことあったんですけど、まあ改めてそこの、なんか、店頭で流れてて。
うん、それ、あの、運動会終わりで？
そう、運動会終わりで行ったんですよ、僕ね。
染みるね。
それ見て、もうね、僕ね、立ち尽くしたんですよ、それ見て。うん、これだ、これ、と思って。これが欲しかったんだ、僕と思ったんですよ。
あ、そう、ザ・ワールドが欲しいわけね。
ザ・ワールドが欲しかったんです。これはね、ちょっとね、課題広告かっていうね、本当ね。あの、まあ、だから、ああ、俺は、子供のね、初めての運動会。で、せっかくね、あの、1位で来た。で、いい写真撮れた。でも、撮れなかった。それはなぜか、その機材を持っていなかったから、っていう、ね、もうそこにいたでも、僕は、俺は何やってんだろうと思って。それはね、あの、お小遣いがなくて、買えなかった。さ仕方ないとか、ちょっと諦めますけど、いや別に買おうと思えば買えたよ、俺、みたいな。それを買わなかった俺、どうなんみたいな。
って思ったんですよ。前々から分かってはいたからね。
そう、前々から分かってたのに、そのタイミングに合わせて買わなきゃいけないなと思いながらも、まあ、なんとかなるやろとか思いながら言ってたら、けど、まあ結論から言うと、やっぱなんともならなかったんですよ。やっぱ限界があったっていう。
限界が。そうだよね。
で、そうそうそう、あの、それで分かったわけです、やっぱり。必要だと。
やっぱ、その、その時にならないと分からないこともあるからね、こういう、その、経験した人の声っていうのは、やっぱね、ちょっとね、あの、大事にしてみんなもちょっと、
そうですね。
検討を重ねた方がいいかもしれないですね。
そうですよ。そうだと思いますよ、本当に。いる。
周りの、その、例えば、その、はい、他の家族、お父さんとかは、やっぱり、うん、はい、望遠レンズみたいなのを使ってました？
あのですね、正直多くはなかったです。その うん、多くはないけど、いやでも本当ね、お前、バズーカかっちゅうぐらいのね、持ってきて、もうね、カシッて、お前、どんだけ連射するんみたいな感じの人はね、いました。
僕の
ね、
いた。
僕の席の、その、取った、席のね、隣ぐらいの人いまして、うん、ああ、あなたのレンズだったらその席からでも、きれいく撮れるんでしょうね、みたいな感じで。撮りましたよ。
かなり中地くんひねくれてるね。
はい、本当にね、初対面やけどね、うちの息子も撮ってくれんかいっていう、よっぽど声かけてましたよ、本当。金やるから、ちょっと撮ってくれんかいって言おうと思いましたけどね、ちょっとね、さすがにね、ちょっとそこまではいけなかったっすね。
やっぱそういう機材を、ね、持ち込んでる人も、ね、やっぱりいるよね、
いるいる。その、だからやっぱカメラの、専属カメラマンとかもなんかあるんですよ、やっぱり多分幼稚園の。
う
ん、
あ
それこそ親が入れない、その近いところでね、子供の表情とか撮ってるカメラマンも2、3人いるんですけど、はる、うん、かにその人の機材より良かったと思います。その人が持ってる。ああ。
だからイメージとして、なんかそういう場所だと、なんかビデオを撮ってる方が多いのかなって思う。うん、
ああ、なんかビデオ、そうですね。確かにビデオの方が多かったかもしれないです。
ちなみにそのビデオってスマートフォンで撮ってるのか、はい、やっぱそのビデオカメラ、その、
ですね。
どっちなんだろう。
ビデオカメラが多かったです。
ああ、うん。例えばよ、はい、そのビデオカメラを撮るのは誰の役なんだろうね。お父さんなのかお母さんなのか。
ですね。まあ僕が見てる感じだと、やっぱお父さんの方が多かったですね。
あ、うん、そうなってくると、
はい、
あの趣味として、
はい、
一眼を撮ってるじゃない、うんうん、僕らは一応。
はいはいはい、はい。
そういった時にその写真とビデオカメラのこの切り替え、
そう。
すごい気になるんだよね。
気になる、それ。
これさ、あの、はい、まあ言ったらうちらのサークルってすごく多いじゃない。カメラをもう、その一眼レフを買った
家族が。はいはい、はい、はい。
で、この前のその集合写真の時にもそうだったんだけど、一眼レフも持ってるし、ビデオカメラも片手に持ってるみたいな。
うん、うん、うん。
あれ、どういう風な
振り分け？あれ、でもビデオを撮ってる人いましたっけ？
いたいた。あの、フッキーのところとかなんかビデオも持ってたよ。
あ、本当っすか。それなんかうちぐらいだろうと思ってたんですけど。
あとね、はい、ほら、リエさんとかもね、両方やってるもんね。
ああ、そうですか。
一眼も持ってて、ミラーレス。で、ビデオもね、撮って、ディズニーランドとか行った時にね、一人でカメラとビデオ両方やってたし。
すごいな。
でもね、だから俺からしたらそれの、その、どうやったらそれができ
るの？使い分けね、使い分けとか、そう、シーンの、うん。それは、確かにそうですよね。
ちなみに中地家はどういうふうな割り振りで。
割り振り？ああ、その、まあ、今回で言えば、写真、その、結婚の時は僕写真撮ると。
うん。
俺は写真を一番前って撮るから、動画をよろしくと。
おお、なるほど。
ケイちゃん動画をよろしくと。で、いう割り振りでまずやったんですよね。
うん。
でも、ちょっと私ビデオじゃなくて iPhone で撮ると。
うん。
うん。
ビデオ誰撮るって言ったら、ちょうど、うちの親が、両親来てまして、うんうん、運動会に合わせて、まあ、ちょっと前後もいたんですけど、うん、来てまして、まあ、うちの、お父さんの方が、
うん、
ビデオを撮りまして、だからその3人体制でした。僕は、一眼で構えて、で、ケイちゃんは iPhone で動画、
うん、
で、うちの親父、ビデオで動画、っていうような体制で、もうだから、3カメですよ。言ったら3カメ。
みんながいるときだったらそれでいいよね、やっぱり、
はい、
ね。
はい。
でも、その、やっぱり、ビデオにしても、特に一眼レフとかにすると、はいはい、もう、この、ちょっと知識がないと撮れなかったりとか、
ああ、
そうすか、出てくるわけじゃないですか。
うん、うん。
そうなったときに、やっぱりこの、うん、詳しい人が撮るとか、まあ、趣味になってる人が撮るっていうのが一番いいわけでしょ。
そうですね。
そうなってくると、やっぱりその写真とビデオ両方とも自分がみたいになっちゃうと。
そう。そうですよ、本当そう、本当そうです
ね。これ本当どうするっていうのが難しいとこだなっていうのがね。
だからもう、それは、それはもう、ゆえに、 自分しか取れないのであれば、もうどっちかで決めて取らなきゃもう仕方ないです。
どっちも中途半端になるよりはね。
うん。
かも、まあ、ビデオで言えば、固定、こう、定点で。
ああ、
そうですね。客席とか三脚で。ぶれるのが嫌だから、みたいな感じで言えば、うん、まあ、そういうのもありなのかなと思いますけど、うん、やっぱ、そういう、まあ、ことこういう運動会で言えば、三脚で取れるシチュエーションもなかなか、まあ、ないわけですよ。
まあ、人がいっぱいいるし、ね。
人がいっぱいいるし、うん、そうそう。で、まあ、それこそ、その、一番前のその席を、運よく取れればですね、うん、その一番前で、まあ、三脚中の、まあ、人の目線よりもだいぶ低いところで構えておれば、まあ、まあ、立ててでもいいよ、みたいな感じではできますけどね。
うんうん、
大体やっぱその一番前に、大体まあまあまあ、いけないんですよね。その限られた、
ね、うん、
選ばれし者たちがそこにいて、はい、いてるわけですから、うん、まあなかなかそういう機会なかなかないなって考えると、やっぱりまあ、ほんとどっちかにあるのか、まあ、その、夫婦で二人でこと。
ね、だからちょっとその取り方っていうのを覚えてもらうとかになっちゃうよね。
そうですね。
こんな吉瀬さんみたいに一眼レフをねバシバシ取れるっていうお母さんもなかなかいないだろうからね。
だからそこを売りにしてるんですよ、そのあのキャノンさん、
うん、
そのお母さんが失敗しないと、お母さんでも簡単に瞬間を逃さず撮れるみたいな、まあそんな感じでこう言ってるわけですよね、その CM は。
だって多分電源つけるところから怪しいぜ。だってまあオートとかに合わせたりとかでしょ、その一眼レフの場合ね、結構あのダイヤルも多いし、いろいろあったりとかで。
うん。
でもうピントが合わなかったりとかでね、可能性もあるわけで。
その本当一眼レフで言えば、そのピントをここで合わせたいのに、うわ、アットランシみたいなのになると、うん、もう、その本当瞬間ですからね、写真。その瞬間でもうミスったら、あ
そう、
みたいな、なっちゃいます
もんね。まあそこの、何、お母さんも失敗しないって言ってるんだったら、それって一眼レフの良さ出てねえんじゃねみたいなね。失敗しない写真だったら別にそれ普通のコンテージとか、iPhone でもいいんじゃねえかみたいなね。
正直何をもって失敗しないって言ってるかは知らないですけ
ど、
失敗しないと言っておりました、
うん、そこでね、ちゃんとほらあのちゃんと一眼っぽいボケ味が出るとかさ、
うん、そうですね、
が出るんであれば、まあ、いいんですけど、まあその一眼とその iPhone とかは、はい、まあそれはもちろん全くあの表現できるものは違うんだけど、うん、一風景画面、一風景写真みたいな感じ。
うん、
あの別にどこにもあのボケはなく、はい、まあ、全部にピント合ってるようなものだったら、
はいはいはい、
そうすると意外と iPhone でもあんまりね、あの別に不満はなかったりもしますからね。
うん、そうですね。十分綺麗ですよね。
そうそう。だから寄ってボケとかをやる場合にやっぱりね、一眼でしか出せないこの表現とかは出てくるわけだから、まあ、その、難しいよねっていう。やっぱお母さん方にはやっぱなかなかね、この写真の魅力っていうのは伝わりづらいのかもしれない。
いやいやいや、でもあんだけいい写真撮ってたら、それは、いや、写真いいねって思うでしょう、やっぱり。それは。あんだけいい写真っていうか、うん。
手が足りないっていうことだよね。ビデオを撮るのか、写真を撮るのかみたいなね。
ただやっぱその、ことやっぱ運動会で言えば、やっぱみんなビデオが多かったですね。
ね、なんかやっぱビデオが多いイメージがあるよね。
うん、やっぱ動きですからね、
うんうん。
やっぱもう、ちょっとやっぱり技術っていうか、やっぱある程度の機材と腕がないと、うん、その動いてる瞬間を捉えるってなかなかやっぱ難しい。
難しいもんね。うん、
写真ね、だからやっぱ大抵の人やっぱブレるから、
うん、
やっぱそれはまあ動画で、ね、だったら動画でこう撮っとこうっていうのが、まあまあまあ、そうなりますよね、
うん。うん。まあちょっと皆さんね、これ聞いてる人でもいいんで、あのビデオと写真、まあ、V ビデオか、カメラかっていうね、どっち派ですよっていうのと、まあ、どっちで残してた方がいいですよみたいなのがあればね、まあ、どっちも残せればどっちも残せる方がいいんだろうけど。 例えばなんかビデオで撮ったけど、全然見返さないですねっていうのもあるかもしれないしね。
そうですね。
だから見返すための撮り方みたいなのがあればね、ぜひ先輩方にね、そういう人生の先輩方に聞いてみたいですけどね。
見返すための撮り方。なるほど。
なんかずーっとほら、なんかね、ずーっと撮りっぱなとかでも意味ないしみたいなとか、ね。
はいはいはいはい。
なんかそこら辺のこう、どういう風なところでどういう感じで撮った方がいいですよみたいなのね。なんかあればね。でも我々結構ビデオを撮ってるようで撮ってない。まあ、今後もね、きっと旅行とかにも行くと思うんで、うん。なんかこう、みんなで撮、なんか共通意識で撮って、それを集めて、なんか2回目3回目風にして、
ああ、
いいね。そういうふうなものを作っとくと見返しやすくなるかもしれないですね。
うん、
やっぱほら、1個のカメラでずっとなんかね、弾いてる映像だけとかって面白くないもんね。
そうですね。
確かに。
う
ん、
まあ、今は iPhone とかね、みんな持ってるわけだから、それでちょっと撮って、多少ちょっとなんかね、機種だったり何が違っててもいいから、いくつか合わせるっていうのは、もしかしたら面白いかもしれないですね。
確かに。
うん、やってみよう。あ、まあそういえば写真つながりで話、ちょっと、もう一個じゃしていいですかね。
はい。
Adobe っていう会社がね、ありますけど、皆さん知ってますかね。
はい。
うん。
PDF とかね、で有名ですけど、
そうです、
ね。また、この秋にね、Photoshop とかが結構、機能が新しくなってね、写真の編集だったりとか、合成とか、まあ言ったら整形みたいな、顔の整形みたいなのがね、すごく簡単になってますんでね。皆さん iPhone とかお持ちの方は、ぜひアプリをちょっと使ってみてください。今の写真の話じゃないですけど、失敗した写真ももしかしたら、そのね、後からの編集で、だいぶ、修正というか、戻せることが多くなってきてるので。フォトショップフィックスっていうのが出て、アプリが。
はい。
これ無料なんですけど、まあ、誰かのこの人の顔の写真を撮ったりして、そのフィックスっていうアプリで読み出すと、その表情を自由に変えることができると。
う
ん、口をこう、なんていうの、口角を上げたりとか、目を大きくしたりとか、小さくしたりとか、頬をこう、ちょっと細くしたりとか、鼻筋を通すとか、がもう全部指のタッチで、
へぇ、
できるのがあるんで、皆さん、もしね、その集合写真とかちょっと撮って、この子のちょっと表情が悪かったなっていうのがあったりしたら、そういうアプリで、笑わせたりとかできるんで。フォトショップフィックスです。フィックスね。直すって意味のフィックス。
修正する。
そうそう、修正するフィックス。無料ですから、ぜひ使ってみてください。さあ、これでね、運動会の写真とか、旅行の写真とかもね、修正して、また、後々見やすく、まあ見直すこともね、増えることになればいいなと思いますけど。
うん、
じゃあ僕は明日、やってみますわ。
おお。
とりあえず写真とビデオのね、ちょっとどういう組み合わせで撮ろうかなっていうのを考えながら。僕のは今回別にメインの運動会じゃないんで。
うん。
みんながどんな感じで撮ってるのかを見つつ、ちょっといろいろ試していきたいと思います。また来週報告しようかな。
うん。
はい。
ということで。今日のポッドキャスターはこの辺にしておきますか。
はい。
はい。まあ来週はね、誰も寝坊しないと思いますんで。はい。皆さん楽しみにしておいてくださいということで。それじゃあ、バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。